イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
いや、眠れないです。本当に人生があと40年ぐらい続くと思うと全然眠れないですね。池田です。
しんどい話、
よろしくお願いします。はい、ということで、はい、1週間の放送内容を振り返りながら、
はい、
改めてイベントとコミュニティについて考えようということで、
はい、行きまし
ょう。補足置きです。
はい、はい、
まず予定の種ということで、1週間の予定、はい、おすすめなどをピックアップさせていただきましたが、
はい、
まあそうですね、気になるところでは、
はい、
まあ、ちょっとね、あのいろんな賞が世の中にあるんだなっていうのがちょっと
分かりまして、ね、文学賞やら、
まあ、ちょっと僕個人的にショックだったのは、
はい、
サッカーなでしこリーグカップ決勝って聞いて、
はい、
岩崎さんは、
はい、
そんなのあったんだって。
全然女子サッカーに興味ないんですよ。
そう、サッカーあんなに興味あるのに。
はい、
あ、なんで
見てて面白くない。
あ、そう
ですよね。
あ、いや、わかんない。その例えばほら、
はい、
なんていうのかな、プロサッカーもあまりにやっぱ高度に進化しすぎてるから、
はいはいはいはい、
だから、まあ、ちょっと悪い言い方かもしれないけど、
はい、
女子サッカーの人たち の、 その身体能力が、
はい、
あの簡単に勝利に結びつかない、
はい、
その肉体性とサッカーというゲーム性が結びついた時の方が、
はい、
逆にサッカーの魅力が伝わるのかなっていう風な一つの可能性を今僕はそう妄想で喋った
んだ。それってなんか脳内のフィルターとか目で見る時のフィルターかけないとじゃないですか。
いや、わかんない。だから俺はそう想像するんだけど、
はい、
実際見てみたら面白くないってこと、
はい、もうだってハイレベルの戦い、それこそワールドカップであれだけのレベルの試合を見てしまうと、
うん、
スピードも遅いし、うん、得点の入り方も緩いしとかっていう、そのスポーツ、
それ何、その世界大会でもそうなの。
ええ、全然歴然とした差があるという。
じゃあ、まあまだまだこれは育っていかなきゃしょうがないってとこなんだ。
育っていってどうにかなるものなのかなっていうのは、サッカーのみならずスポーツ全般で感じるところであります。
お、ちょっとこれあれだね、一つの課題、もう一個の課題になりそうだけど、うん、
多分そうだね、フィギュアスケートとテニスぐらいじゃないですか。と、
あ、
スポーツとして女性がやってエンターテインメントとしてすごい収入を得てるのって多分。
あ、え、それは何、じゃあ内容が伴わないから盛り上がらないって言ってる。
内容のそのレベルの高さをやっぱりスポーツって楽しむものだと思うんで。
いや、どう、レベルが低くてもさ、十二分に盛り上がってる人たちもいるんじゃないですか。
それをだからわざわざお金を払って見に行くかっていう難しさじゃないですか。
いや、お金だけどつまんないものだってみんなお金払って見てたりするじゃん。
それはそうなんですけどね。
まあまあ、いやいや、俺だからなでしこがどういう、はい、だってそのまあ岩崎さんの言ってることが全てじゃないと思いますけど、はい、いや、それはそれなりの魅力があるんじゃないんですか。
ちょうどなんかバトルオブセクシーズって今映画をやっていて、ね、昔はそのまま女性がテニスの大会で8倍ぐらいの差があったみたいな話があって、
収入とかね、
はい、それをまあ是正するためもあって新しくトーナメントを女性の方立ち上げて、で最終的にそのかつての男子チャンピオン、今50歳ぐらいになっていたチャンピオンと、つい先名チャンピオンと女性の方が戦ってっていう映画なんですけど、そういう争いをしたけれども今どうだろうっていうのを考えると、もちろんその賞金とかっていうレベルは当然平等になってきてると思うんですけど、実際にその集まる観客っていう意味で言うと、なでしこと J リーグってかなり差があるし、野球もやっぱりリーグでだいぶ差がある、バスケットボールも多分そうですよね。
そうか、まあ、
集まる人数っていう意味で言うと、
どんなに頭使うのに言っても、うん、やっぱ肉体的なこの激しさとか、
うん、
まあ、スピードとか、
はい、
そういう風なものを望んじゃうみたいな、
うん、
まあ、でも俺知らないけどカーリングの男子とか
全然聞かないよね。だからそういう意味であれ、うん、そう、難しいところじゃないですか。そのテレビでのその後の取り上げられ方も含めて、
あ、まあね、確かに飯食ってる、お菓子食ってるみたいなね、
うん、側面が出てくるものは、はい、当然だからそういうところで女性が優位になるっていうところもあったりするんで、スポーツの扱い方って、
まあ、まあ、総合的なね、
はい、
本当に
だフィギュアスケートがすごい人気があるっていうのはすごい分かることじゃないですか。
あ、いや、ちょっとこれ ダメだ、放送後期では手に負えんよ、うん、
現実問題としての難しさですよ、スポーツ。
それに本当に真っ向勝負で意見あると思うんですよ、はい、あの実はこういう見方があってっていうね、うん、
そうですね。
だからまあその辺はちょっと素人的には知りたい。
多分そうです。 各リーグ、そこそマジシコリーグはそこら辺をあの考えてやっていくというか実際やっていってると思うんですよね、僕としては。そうですね、でもそこら辺は僕らは拾えてないところではあるので、
まあまあ、ちゃんとそれを育成するとかね、あと日本以外だったら実はとかなんかあるか
もしれない、ね、
うん、まあ、みたいなことが、はい、まあ、一応21日、7月の21日土曜日にある、
ね、どこだ、神戸とかぐらいのかな、はい、
はい、さあ、そしてまあイベントね、昭和館で学ぶこの世界の片隅になんかちょっと、
はい、
と興味引いたかなという感じですが、
はい、
そしてで、ニュースの種でした、いろんなニュースありましたが、岩崎さんが引っかかってくれたのは YouTuber だということで、
YouTuber になりたい
ね。 YouTuber なんだろう、なんかな、どうみんな見てんだろうっていうのはちょっとつまびらかにしたい感じあるよね。
見てるのないんですか。いや、
まあ任天堂の出してる動画と か、
そっか、
でも ああいうのも、
はい、
まあテレビっぽくはないのかもね。
なんかあれですよね、アフロのあれなんだっけ、芸人さんがやってたりしますよね。
ああ、そうですね、
うん、
アフロの
トータルテンボスだ、
はい、
はい、ああいうのとかもね、確かに、ね、まあ、YouTuber 的なものではあるけれど、
はいはい、まあ、でもあの Wii の時から、
はい、
吉本の芸人さんがやったりとか、そういうのありましたけどね。
ありましたね。モンハンとかやってましたよね。
いや、まあモンハンのやつだったもね、はい、ずっと、まあ、やって
ますよね、
昔もやってたりするから、まあ、今に始まったことじゃないけど、 YouTuber っていうのは、
はい、
ちょっとまあもうちょっと独特だよね。
そうっすね。
なんかいわゆるそのテレビっぽい演出とかを配して見せるみたいな、個人が演出から何か全部考えるみたいな、
はい、
そういう枠組みがあるじゃないですか、
はいはい
はい、なんかそういうのとか、まあでもいいことだけどね、YouTube っていう世界でそういうふうなものが、
ね、そうですね、そこでしか生まれないものも当然あると思うんで、
なんかちょっとあの、なんていうの、語り口が大きいものの方に慣れてるじゃないですか、
は
い、地上波のあのテレビの感じとか、
はいはいはい、まあ、大きいかどうか分かんないですけど、もはやね、
まあでもそう、まあ、金はなんとなく動いてきて、まあ、文脈としては、はい、なんか多くのマスに出すみたいな、
はい、
そういう形を取ってる、
ね、はいはい、そう絞るというよりは、
そうそうそう、
まあ、誰でも見れるもの、
その辺の出し方みたいなのが、
はい、
ネットフリックスとかとやっぱ比較すべきなんだろうね、
YouTube を、
あ、いや、その地上波とか、まあ、YouTube、まあでもね、結局規模が広くならないとそういう話ができないとなったら、そうね、面白くないからね。でもほら、場合によってはさ、
はい、
本当に2人とかしか見ない YouTube とかもあるわけじゃない。
そうでしょうね。
でそういうのをさ、例えば岩崎さんは割と、はい、カタログ的に、
はい、
あの東京ウォーカー的に取り上げる語り口が多いじゃないですか。
はいはいはいはい、
でそうするとさ、2人しか見たら YouTuber はさ、
はい、
もう誰の孫でもないし、誰のなんかおすすめもないし、
いやでも分かんないですよ、もしかしたらフィッシャーマンズとかの弟子かもしれないじゃないですか。
いやだからほら、そうなると権威主義みたいじゃん、もう権威主義みたいなもんじゃん。だって2人しか見てないんだよ。
権威主義であろうとも見るきっかけになるじゃないですか。あのフィッシャーマンズがプロデュースしてんのみたいな。
だから、はい、岩崎さんが2人でも、はい、自分が3人目として、
はい、
これは500人が見る必要があるっていうふうに、ちゃんと内容で言えたとしたら、
いや内容じゃないかもしれないですよ、そこは。
だから、まあ、
側の問題かもしれない。
それが、はい、ノーとは言ってないんだけど、
はい、
でもそれはほら最後の手段っていうか、
いやいや分かんないですよ、宣伝において大体そうじゃないですか、名のあるところの文脈に沿って紹介する、大きな物語にこう寄り添わないと小さな物語が紹介されないっていう。だって2人しか見てなかったら、中身のことをいくら言ったところでそれ2人しか見ないんですよ、きっと。
でもさ、オープニングからさ、
はい、
ビートたけしの娘、何々がお送りするあの新しいコーヒーの作り方みたいな、
あ、だってコウキさんだって、木村拓哉の娘って出なかったら注目はされてないわけですから。
いやだから、そのことについて別に文句は言ってないんですよ、
はい、
そうじゃなくて、
はい、
2人しか見てない YouTuber をこっちも知らないわけじゃない、
はい、
そういうことを、
はいはい、
でもそれを面白いっていうふうに、
はい、
ちゃんと岩崎さんがピックアップできるかっていう問題
じゃん。あ、それは僕がだから、その2人のうちの1人の場合ですよね。
まあまあそういうことね。
2人のうちの1人でもなかった場合にそれをピックアップするにあたっては、それぞれそのものの面白さというよりは側の話をした方がもしかしたら伝わるかもしれない。
何が言いたいかというと、はい、つまりそのマスっぽいものに向けて作られるものは、はい、最初からそういうものが仕込まれてるわけじゃない。
要素としてね、
例えばオーディションしましたとかさ、はい、誰か出ますとか、はいはい、検索がこうです、
はい、
だからそういうの全く仕込まれてないものが YouTuber なわけじゃん、
はい、分かんないですけど仕込んでる可能性はなくないですからね。いやいや、
だから、
はい、
そういうのが仕込まれ、どんどん仕込まれると YouTuber っぽくなくなっちゃうわけじゃん、はい、
あ、
だから任天堂の作ったやつがよくできてるけど、はい、よくできてるがゆえのそういう問題があるわけ、はい、良い子が出てますとか、ほうほうほう、トータルデモスが出てますってこと、はい、だけど YouTube は多分ゼロにしてるわけになるだけ。
でもそれは意図的なんですか。
いやいや、だってそういうふうなものじゃん生まれは。でも、もうだんだんとそのマネジメントしたりとか、はい、まあ、ヒカキンさんとかになってったら違うんだろうけど、
はい、
でも本来的にはゼロなはずじゃん。
1にしようとしてもゼロになっちゃうってことですよね。ゼロでやらざるを得ないって話ですよね今の、
そういう願望がある人いると思うよ、
はい、
いや俺は絶対才能があるはずだって言ってくれる
やつ。いやだってあれじゃないですか、映画の批評とかを YouTuber としてしたらば、その映画っていう大きな物語に寄り添うって話じゃないですか。それをもしかしたらゼロじゃなくて1かも、1ですよね映画はってことです。
まあ
そうね、で人気のゲームの実況するっていうのもそれも1ですよね、ゼロじゃないですよね。
普通は、
はい、
もう一個あるんじゃないの。
もう一個ある、
その面白いゲームっていうのを、はい、面白いですねって言うだけではやっぱダメで、
はいは
い、誰が面白いって言うかとか、
はい、
どういうふうに見せるかっていう、もう一個あるぐらいがないと、
はい、
大きく広げるのには足りないっていうふうに。
だから0を1にするステップと1を10にするステップの話ですね。1を10にするところにあたって、その誰がどう語るかっていうところが大事になってくる話ですよね。
そうなると、まあ、まあこれは今本当理想系を語ってたけど、
はい、
YouTuber は0を1にしてるわけじゃないのか。まあいや、そういう人もいるだろう。
0を1にするために人気ゲームとか、あと歌ってみたで星野源を歌ったりしてるのはそういう人たちですよね。
それは1で、1がもうあるわけでしょ、星野源がいるんだから。
そうです、そうです。だから0の自分を1にするために星野源に頼る。
0の自分を1にするために頼るか、
はい、
いや例えばほら、
はい、
お芝居とかさ、
はいはい、
まあ、もちろんあれですよ、この話は、はい、あの世界に本当のゼロなんかはないっていうのが前提においての話なんですけど、
はい、ゼロだったら何もしてないですから。だってい
やでもほら、だから誰も知らないお芝居を YouTube で流すのと、
はいは
いはい、なんか何かの映画の批評するのっては、
はい、
やっぱちょっと履いてるものがね、いきなり下駄履いてるわけじゃないですか、はい、
そうですね、
そうですね。で、まあ、それ言われればもちろんそうなんですけど、
はい、
まあ、それでもやっぱ大変じゃない、誰でもない人がなんか YouTube で語ったとてみたいな、
はい、まあそうですけど、うん、でまあ一応検索で引っかかるっていうところあったりはするんじゃない。
でも検索引っかかってもそれの、はい、いやこれがこれ魅力があるんだよって言えるかっていうのが大変だなっていうのは言いたいっていうだけ。
映画とかって多分それの様子がすごいいっぱい入ってるからこそ、
でこっちも意見があるからね。
そうですね。だしその要素として集大成じゃない、一つの完成したすげえ予算かけたハードなわけじゃないですか。だからいくらでも言う要素あるけど、 YouTube って基本的に予算はなかなかなくて、作り込んでるとは言い難いものだったりするから。
まあいや俺でも作り込んでなくても、はい、面白そうとか、
はい、
才能のかけらみたいなのは、
はい、
拾える、原理的には拾えるはずなんだよね、
うんうん、
だからよくそのテレビに出す芸人さんを探すのに、
はい、
プロデューサーが劇場とか行って、
はい、
いろいろ見るみたいな話は昔あったじゃないです
か、はいはいはいはい、
伝え聞くとこによると、はい、でそういうことを、まあ、別に下とか上とかは別にして、
はい、
YouTube とかでもやったらやられてるのかなとか、
うん、
ただそういう時にあまりにも手軽だから、
はい、
めっちゃ大変だろうなって思った、その文脈で、
うん、
岩崎さんがそういうことがもしできたら、うん、すげえなと思った。
確かに。だから両方なんですよ、精査すればいいんですよね。だからね、内容的なところももちろん入れるし、うん、側的にピックアップするポイントもあったりするかもしれないから、そこを精査してちゃんと紹介できれば完璧ってことですよね。
まあまあ、だから紹介するときは何らか言えばいいんだよ、うん、そのこれをなんか映像を見たときに、
はい、
これは、
はい、
ゴダールの何々っていう文法を上手に今現代に起こしてるとかって言えば、
うん、
俺そんなこと思ってないですけどって言ってもこっちがそう言えば
指標を買った得てしてそういうもんですかね。
いや、はい、それが別にその、はい、イージーなのは誰々の、その知り合いとか、
まあまあ楽だね、
おすすめみたいなことを言えばいいんで、はいはいはい、まあ、それはいいんですけど、はい、でもそういうのが限りなく、
もしかしたらいるかもしれないですよ、みくりれんたろうのファンで
別に
若かりし頃
のみ
くり
れんたろう
を想像して見たくなる。しかももしかしたらそっちの方が内容自体を語られることより、はい、マスに人気を広げる可能性はありますよ。
いや、俺別にそこを本気でなんか喋ってるわけですね、はい、はい、ちょっと長くなりました、いやいや、ということで
宣伝の仕事とか、
体験の種がね、その後バババと続いたわけなんですけど、
は
い、ちょっとね
振り返ってるんですよ、今ね、
話が長くなってしまいましたので、
はい、あと何でしたっけ、そこ体験の種行って、
まあね、あの編集、紙のものの
編集
ですとか、
池田さんコミュニティマネジメント
のイベントですね、
僕は映画公開のイベントの体験の話って感じですかね、
で、あとまあテレビのことね、
そうですね、
まあ、基本的には僕らあれですね、1にあぐらをかいて喋ってるという、
本当ですね、だからいかにだから1に頼るかっていう、だから僕もハッシュタグとか
6でもねえな、
ハッシュタグつけまくって認知されないと0は0のままなんで、地底に埋もれてるものをちょっとでもこう地底からふわふわってこう土の感じを出す感じですよ。
これでもね、はい、僕は、まあ、我々があんまり偉そうに言えないんですけど、
はい、
やっぱこうゼロを1にしたっていうところに対しての評価、
はい、
これでも結構分かりづらいんですよ。
確か
ゼロが1になってるってことって、はい、それ意味あんのみたいな、
はいはいはいはい、
だからだって1って先にあったら見ようがあるじゃないですか、
うん、
つまんないとも言える、
はい、
だけどゼロから1になってるものは、はい、つまるもつまんないもなんか分かんないみたいな、
なんかそうですね、そうですね、
だからでもなんか分かんないものの方にでも可能性というか、まあ、見応えを感じないと、はい、なんかこうせこいよね、なんか
せこい、
つまりあるものをぐるぐる回してるだけになっちゃうじゃない
ですか、はい、はいはいはい、キュレーションメディアですね、
いや 悪く言ってるんだね、はい、それね、そういうことを思うと、はい、なんかやっぱりゼロから1にしてるものを、
はい、
でもそれってやっぱ本当に玉石混合っていうか、うん、いっぱいあって、
はい、
で別にそれはもう何選んでもいいんだけど、うん、ちゃんと選んで責任持って引っ張るってことをしないと、うん、例えばイベントが面白いですよっていう時に、うん、まあ、どうしてもこう分かりやすいもの選んじゃうじゃないですか、
そうです、ね、
こっちも知識もないから、
はい、
だけどこれ選ぶみたいなのを選んで、うん、面白かったらそれはそれでいいなと思うから、うんうん、まあ、責任を取るってね、行く攻めていくぐらいなのはあると思うんですけど、
そう
ですね、なんかそういう視点とかでなんか拾うこともちょっとしないと、
はい、
例えば自分たちが作る立場になったらさ、
そうですね、
こっちも別にさっき1とかなんか言ってたけど、
うん、
その1でも何でもないじゃん、
まあ、うん、そうですね、
なんかの映画の話をするって、
はい、
僕らが言っても、
はい、
はみたいな
ですわ、ね、
ことになる、ね、
ですわですわ、
別にそれがネガティブじゃなくて、
はい、
そこになんか価値がさちゃんとありますよって、うん、家僕らが自信を持ってばいいだけのことなんだけど、うんうんうん、まあ、今その紹介する立場だったら、
はい、
そういう人の中でこの人はいいよって言えるといいよね、
うん、そうですね、
まあ、あとその人がすごいっていうよりかそのコンセプトが面白いとか、
うんうんうん、
集まり方が面白いとかね、そういうところに目を向けられるといいなと、はい、真面目に思いました、
うん、いいですね、これぞ放送後期という反省の反省とか、
今すげえ切り捨てられた気がし
たいやいやいや、放送後期に求められるのは次回につながることなのでね、
はい、
アトロクでもフューチャーのパストって言ってるの知ってます？今
ほら、そのまたさ、何かの権威を引っ張ってきてさ、はい、それに似ているっていうことの評価の方法でしょ、
共通言語を全然拾おうと思って、ちゃんと振り返って未来に続けるつなげるのが、はい、放送後期のあるべき姿なんで、
そんなの X 面見てそう思
っただけだな、正しい放送後期のあり方ですわ、
いいなんか褒められてる感じが私の
いやいやいやいや、あるべき姿ですよ、
はい、
という今後につなげていきましょう
ね、タネラジは、
はい、
皆さんと一緒に作っていくラジオでございます、
は
い、
そうなんですね、
はい、放送ね、
はい、
ノートですとかポッドキャストなどでお聞きいただければと思います、
ぜひぜひ聞きやすい方法で、
と思ったこと何かご意見などございましたら、はい、ツイッターでですね、
はい、
ちょっと一言いただけると、
はい、結構投稿していただいて池田さんが主に投稿していただいたみたいで、
何かありましたっけ、
なんかイベントの情報とか何か出してません、
それは、うん、そうね、
投稿のやつは僕、まあ、基本的に出してるんですけど、
岩崎さんも別にしてもいいんですよ、はい、なんか何の話をしてもよくわかんないですけど、
いや、ツイッターで投稿を主に、
岩崎さんも、はい、 業務連絡ですけど、はい、気になったイベントがあったら、ね、ここに投げてください。
はいはいはい、はい、
であの岩崎さんは、ねはい、個人のアカウントが非常にあの賑わってますんで、
賑わってるとか、はい、いろいろやってますんで、
裏の面ね、
はい、
毒の面、
はい、
あのリツイート1個でニコニコ笑えること間違いなしですんで、はい、そちらもちょっと楽しんでいただければなと。
ディスられたのか
な、結構これリツイートすんだみたいな ね、それのちょっとい
ろいろ
見てドキドキしますよね。はい、
はい、
ということで、以上
ですかね。
そうですね、は
い、特にあれもない、あの予告もあれもないと思うので、もしかしたら次回から会場変わるかもしれない、収録も変わるかもしれないですけど、
聞いてる人には分からない。
いや結構音声変わると思いますよ、変えたら。
そうですか、ね、
はい、
そういうマニアックなリスナーの人がいることを期待して、
はい、
であの多くの方はですね夏休みに、
あ、そうなんですか、
学生の方は、
はい、学生のことを言いましたか、
はい、
多くの方
はメインのリスナーの、ね、学生の方は
YouTube
の夏休みになるかと思いますので、
はい、
ね、水の事故など気をつけていただいて。
ああ、そっちの方ですね。なるほど、はい、
あとまあ熱中症も、ね、ありますから、
ああ、そこら辺を気を使って、
そういうことを、ね、注意喚起を促すラジオとして
防災の機能も持っていたラジオということ
です
ね、
はいはい、ね、夏休み後もね、はい、元気でお会いできることを
毎週やるんです。毎日
聞いてください。聞いてください。
はい、すみません。はい、ということでお送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でお送りしました。
タネラジ、
また。